Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、ツインテールのヤスです。この番組はツインテールがヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。はい、今日は一人でやっております。本当はですね、コウスケがここに来てですね、一緒にやる予定だったんですけど、なんと39度の熱を出してですね、来れないということで、私一人で、収録しております。でね、ならもうちょっと今回はちょっとお休みをいただこうかなと思ったんですけれどもね、ちょっとですね、いろいろご報告したいことがありますので、それも兼ねてちょっと、やりました。先ほどですね、YouTube の、ライブストリーミングのテストをやってみたんですね。本当は、限定公開で、自分たちだけでモニターをして、音声がちゃんと綺麗にできてるかとか、映像がちゃんと映ってるかとかをする予定だったんですけれども、公開のまま、やってしまってですね、思いっきり素の自分を配信してしまいました。ただね、全く、無告知にもかかわらずですね、20人ほどの方が、見てくれたんですね。その時はね、結構、あ、しまった、素を晒してしまった、恥ずかしいと思ったんですけど、やってるうちにちょっと慣れてきて、あと、コメントもいただきましてですね、結構その配信の参考になりました。やってみて思ったんですけれども、ニコニコの生放送とかですか、ああいうのでですね、やってる人の、ちらっとは見たことありますけど、コメントがついてですね、コメントで褒められると、あれはなかなか勘違いする媒体ですね。はい、まるで自分が有名人かのように思ってしまう、錯覚をしてしまうという非常に危険なものやというのは分かりました。ですね、おごり高ぶることなく、これからもですね、ツインテールとして活動していきたいと思っております。で、コウスケが休んだのでですね、ちょっとね、今日はメールとかの内容、このゴーストレイデーというリクエストをいただいているので、ちょっとリクエストのことで一つね、何個かちょっと読んでいきたいと思います。ペンネームですね、みやびさんという方からですね、連絡が来ました。クリス・インペリテについて特集してほしいと。ラットレースとスピードデーモンのリフが似すぎているっていう意見があるんですけど、似すぎているじゃなくて同じ曲です。はい、ただ僕はインペリテルって実はすごい好きなんですよ。イングベイよりも僕はインペリテルの方が好きなんです。で、理由はですね、なんていうんですよ、インペリテル武士なんですよ、これは。スクリーミングシンフォニーかっていうアルバムがあるんです。このラットレースという曲が入ってるんですけどね。ただ、この曲にはですね、ラットレースが3曲ぐらいあるっていうぐらい同じリフなんですよね。でもこれはインペリテリが同じ曲ばっかりを書くというのじゃなくて、インペリテリ武士なんです。もうね、それは、これはインペリテリはこういうものとして楽しむものなので、むしろね、ラットレース的なリフがないインペリテリなんて聞きたくないでしょ。だからね、これいいんですよね。みやびさん、ラットレースとスピードデーモンはリフが似すぎているじゃなくて同じ曲です。はい、続いてのメールですね。ちょっとこれはですね、本名を書いているのでですね、読めないんですけれども、トールさんとしときましょうかね。この方がですね、このゴーストレイディオよりもですね、初心者のためのセイントセイヤ講座を早くやってくれという、連絡ですね。そうですね、これね、実はやりたいんですよ、セイントセイヤ講座。今ね、ロストキャンバスをですね、読み直してるんです、僕実は。セイントセイヤとロストキャンバスをですね、また本をですね、買い直して、ちゃんと、あれですよ。新刊で買ってますからね、僕はね、中古で買いませんよ。みんなね、中古とかで買っちゃったらね、作者の方にお金がいきませんからね。皆さん、中古で買わずに、そういうのはちゃんとね、新品で買いましょう。で、今、それをね、まとめてるんですよ。内容をね。 で、なるほどね。はあ、はあははあ、は。この方はですね、ツインテールの皆さんの星座は何ですかと書いてますね。これはですね、非常に我々ね、生かした星座ですよ。私がお羊座ですね。アリエスのムー。そして、コウスケが、サソリ座、スコーピオンのミロですね。で、マシモくんが残念ながら、タウラスのアルデワランです。はい。またその辺のこともですね、またやりたいと思います。初心者のためのセイント星座講座はですね、ちょっと、できたら近いうちに収録ができたらなと思っております。あれでもね、元メンバーのマナビッチ先生にね、多少絵を描いてもらわないといけないので、その要因もあるんで結構大変なんですよ。で、まあ、YouTube の動画なんですけど、高い声の出し方講座っていうのを以前やったんですけど、それのね、をまたやるつもりです。この前というかですね、最近実は指導の仕事をやってるんです、僕実は。バンドの、高校生のバンドとかに、教えるとかですね、ちょっとそういう、副業を、グランドバースレコード、副業って言わんか、グランドバースレコードとしての仕事をちょっとやってるんですけど、その時にね、高い声の出し方とか、そういうね、弾き方とかをですね、ちょっと高校生とかに教えたり、微力ながらまあやってるんですよ。それでまあ、やっぱりちょっとね、動画とかで分かりやすいように、これを見なさいということで、できたらなということで、また高い声の出し方講座も、はい、やるつもりです。はい、次のメールですね。これは、ペンネーム、佐藤さんですね。うん、これ本名な気がしますけど、佐藤さんですね。この方がですね、メタルの話から脱線するなら、初心者のためのプロレス講座が聞きたいのでよろしくお願いします。これはですね、全然いつでもできますよ。僕はプロレスものすごい好きですから。はい。ねえ、もう本当に僕はもう小学校中学の時からですね、プロレスを、まあ、が好きで、まあ、見てたんですね。僕らが小学校の時って新日本プロレスは金曜日の夕方にやっとったんですよね、放送を。だからクラブをサボると見れたんですよ。だから金曜日だけは僕クラブをサボってですね、家に帰って新日本プロレスの、試合を見てましたね。闘魂三銃士とかが全盛期ですよ。見てましたよ。で、学校に行ったらですね、同じようなプロレスファンと一緒にですね、クラスの、まあ、教室の端っこで3人ぐらいで誰が一番強いみたいな話をして、で、まあ、いわゆるクラスのセリーグの人たちはですね、ああプロレスなんか八百長やろとか言ってくるわけですよ。ね、それに対してですね、ふざけんなこら言ってよくまあ戦いを挑んでましたね。そして周りの女性というか、まあ女子にはまあ呆れられるという、まあ今とはまあ特に変わらない生活をしてました。はい。まあ今はそのね、プロレスがヘビーメタルに変わっただけで、まあツインテール我々はね、ツインテールというバンドはまあ教室の端っこで、まあ数人でゲラゲラゲラゲラ笑ってるような、立場ですけれども、はい。では次のお便りいきたいと思います。これペンネーム、ワーロックさんですね。はい。ラジオなどいつも楽しく聞かせていただいてます。 ありがとうございます。トークテーマとして、メタルギタリスト御用達のギターメーカーまたはギターモデルについてお願いしますということです。あ、これはなかなかいいリクエストですね。メタルギタリスト御用達のですね、まあメタルシェイプのギターを作ってるメーカーで有名なところは多分まあジャクソンですね。あと、BC リッチ、ワッシュバーン、ESP、有名なとこは、ま、この辺ですかね。あと、ま、ダインバックダレルが使ったディーンとかですね。はい、ワッシュバーンも、ま、使ってましたけど、この辺が有名ですね。メタルシェイプで、ま、一番有名なのは、ま、フライング V というギブソンが作ってる形ですね。マイケル・シェンカーが使ってるやつですけれども、僕実はね、めちゃくちゃ好きなんですよ。ギタリストの時って僕はレスポール使ってたんですけど、本当はフライング V が良かったんですよね。ただ初めて買ったギターとか、まあ初めてずっと使ってたギターっていうんですかね、それがヤマハのパシフィカというストラトシェイプのギターでですね、そういうスタンダードな肘の置けるギターに慣れてしまったおかげで、フライング V とかが全くもう弾きにくいんですよ。肘置かれへんから。あとまあ座って弾きにくいんですよね、変形ギターって。 それでね断念して、それでまあ他ないかなということでね、まあ、あのもっといいあのギブソンのレスポールを使うようになりました。この辺の話はね、あのマシモが来た時とかにね、あの詳しく話したいと思います。マシモはね、この前喋ったかな、キラーというメーカーのプライムという BC リッチのねギターをさらに強烈に変形させたみたいな形のギターがあるんですけどね、僕もねあのギターはちょっとかっこいいなと思っててね、ギターを、もし今もやってたら、欲しいなとかちょっと思うんですけれども、はい、次続いての、ご質問です。こちらはですね、この人本名なので K さんとしときましょうかね。いつも、拝聴させていただいております。ありがとうございます。特集していただきたいのは、ガンズ&ローゼスですと。ガンズですか。ガンズはですね、実は僕ものすごい好きなんですよ。あのレスポールをまあ使った理由はですね、あのガンズのスラッシュの影響で僕はレスポールを買ってますから、それまではねいわゆる変形ギターとかいうその、ね、メタルシェイプのギター以外使わねえっていうようなタイプやったんですけどね、僕は。まあこれ何回も言ってるんですけど、僕はあのすごいもう強烈なあの中二病をやった男なので、もうヘビーメタル以外の音楽なんてゴミだぜっていうような感じだったんで、丸いギターなんかを使うわけないやろと、トゲトゲしたギターじゃないと意味ねえっていうぐらいのね偏屈な人間やったんです。学生時代は、本当に高校生の時はね、もうおかげで当時のね素晴らしい日本人の音楽をどれだけ聞かなかったかという、もう非常にもう大バカ野郎なんですけれども、まあそんな時にですね、まあ高校生ぐらいの時に服屋さんにですね行ったらですね、そこに MTV が流れてまして、それで見た PV のね、あのガンズのパラダイスシティですね、それを見てね、なんちゅうかっこええんやと思ったんですよね。メンバー全員かっこええやんけと、なんじゃこのバンドって。それでそのスラッシュが使ってるレスポールをですね、あの見て、あもうこれは絶対もうこのギターを将来俺は買わなきゃいけないということで、そっからまあですね、お金を貯めてまあ買いましたね。で僕まあ試乗ですけど、今ピアノを習ってまして、それでまあちょろっとまあ弾けるようになったんですけどね、今やってる課題曲がガンズのノーベンバーレインなんですよ。ちょっとね弾けるようになってきましたよ。スラッシュの1回目のギターソロに入ったとこまで弾けるようになりましたね。はい。ソロピアノを僕はやってるわけじゃなくて、もう弾き語りをやりたいから、ということで、まあ、ピアノを習いに行ってるんで、そんなちょろちょろちょろちょろ弾くことはできないんですけども、じゃんじゃんつじゃんじゃんじゃんじゃんみたいな感じで、弾けるようにはなってきました。いずれどっかでピアノとかも披露できたらとかいう、まあピアノの曲とかをですね、あの作れたらなと思ってます。まだねそんなピアノで作曲できるほど弾けるわけではないので、まあちょっといつのことになるか分かりませんがね、もうそれよりもベース一生懸命練習しろってねメンバーには言われるので、まあその辺はまあうまいこと並行してやっていきたいと思っております。こんな感じでね、結構ね新しいメールどんどんいただいてるんです。本当にね皆さんのおかげでこの番組続いてる感じですね。あの自分たちだけでねやってるとどうしてもネタって尽きてしまうので、こうやってこのバンドとかを特集してほしいとか、こういうことやってほしいって言っていただくだけでね、本当にあのアイデアが湧きますので、あのうちら3人も本当に、助かっております。本当はね今日コウスケが来てたらね、あのレーサー X で話す予定やったんですよ。ポール・ギルバートの在籍とか、ポール・ギルバートがやるバンドですね。僕ねレーサー X 実はすごい好きなんですよ。シラプネルレコードというまああの言った早弾き御用達のレーベルに出てる人たちのアルバムっていうのはね結構聞いたんですけど、それはそんなになんですけど、レーサー X だけは別格に好きなんですよね。これ理由がですね、結構しっかり歌物なんですよね。歌物バンドなんです。ギターインストのねアルバムとかって僕実はあんまり好きじゃないんですよね。スティーブ・ワイとかは上手いしすげえなかっこいいなと思うし、アルバムも名前が持ってますけど、やっぱり僕は歌があるメタルの方が好きで、まあ、スティーブ・ワイはメタルがいなかっていうのはちょっとね意見が分かれるところですけども、 レーズン X って、まあ非常にバランスが僕は取れてると思うんです。例えばまあイングベイのバンドやったらイングベイ一人プラスまだハイカって感じがしますよね。でもレーザー X ってなんかね4人がね対等にバンドをやってるみたいな印象を受けるんですよね。結構僕の中では理想のバンドの一つなんですよ。みんながなんかちゃんとした意見を出せそうな気がして、ワンマン経営じゃないんじゃないかなと。まあそれはね、内情を知らないのでわからないんですけども、メンバー全員が実力があって、あと特にねボーカルのねジェフ・マーティンの歌声が好きなんですよ。ポール・ニルマートのギターはもちろんねみんながすごいっていうのはわかるんですけども、あとドラムのスコット・ラビス、あとベースのですね、名前何やったかな、ジョン・アルデレッティですねの、プレイも素晴らしいですね。全員のがね超絶技巧でね、非常にそのバランスが取れてるという。で誰が抜けてもちょっとここがまだあかんかなっていうのはもうちょっとあるんですよね。あと曲が素晴らしいっていうのはありますね。レーザー X ってなんで活動せへんのかちょっと謎なんですけどね。僕はミスタービッグも好きですけど、ミスタービッグよりは全然レーサー X の方が好きなので、ぜひともまあやってほしいんですけどね。まあこのまま喋っちゃうとね、ついそのコースケでやるときのネタがなくなっちゃうんで言いませんけど、とにかくレーサー X の話はまたしたいと思います。はい、次の質問じゃあいきたいと思います。これも本名なのでですね、ケントさんとしときましょう。ラジオで取り上げてほしい話題なのですが、最近バンドを始めたので練習のやり方がいまいちわかりません。基本はコピーだけです。うまく練習する方法、こうすればいい感じでコピーできるなどの経験を元に語ってはもらえないでしょうか、ということです。あ、連絡ありがとうございます。そうですね、コピーですか。ツインテールも最初はまあコピーから始めてます。この前 の, ゴースあのツインテールのライブでツインテール結成秘話の漫画を、まあ、皆さんにお渡ししたんですけれども、まあコウスケと、その曲何しようかって話した時に、2人ともまあメタル好きなのでですね、いろいろ曲を持ってくるんです。で、ね、最初は簡単な曲にしようということで、僕が持ってきたのはボンジョビのね、You Give Love a Bad Name でした。で、コウスケが持ってきたのはですね、レーサー X のスカリファイド、できるかと。ね。当時も突っ込みました。お前誰ができんねん、これって言って。ドラムもベースもみんなできへんが、しかもボーカルおるのに、そいつ仕事ないやないかということでですね、えらいなんか怒った記憶があります。それでもまあ、そうですね、最初はボンジョビのそれもできなかった。というかもうやったんですけど、もうひどいありさまでですね、もうちょっとじゃあ簡単なにしようということで、これは僕がもう独断でですね、当時好きやったオフスプリングですね、オフスプリングのミーニングオブライフという曲を、やりました。まあ今聞くとね、もうそれもひどい演奏やったんで聴けたもんじゃないんですけれども、ちょっと前までねそれのテープがあったんですけど、今はもうなくなってしまいました。はい、うまいことコピーする秘訣というか、まあそのコピーを人前で演奏する秘訣というのはですね、僕実は最近ここ1年ぐらいでですね、教わったんですよ。でその教えてくれたのが、いろんなサポートで渡り歩いてるですね、この前ライブを手伝ってくれたディーノくんですね。はい、ディーノくんがですね、教えてくれたんですけど、完コピしないって言われました。どういうことかというと、譜面見てもうそのままその完璧にやろうと思ったら面白くないし、うまいけどいけへんと。だからある程度はもうそのまあコード進行とか守らなあかんけど、ある程度はもう我流でガガガっていって演奏が乗れる方がいいと言われましたね。あ、なるほどなと。まあ例えばまあディープバーブル の, スモーク・オン・ザ・ウォーターのリフをですね、自分なりにアレンジとかダメやと思うんですよ。ああいう象徴的なもの。でもそのまあ歌が始まったその後ろで弾く演奏とかはですね、まあ、そのコード進行さえあってりゃ、そこまでね、完全に完コピはまあしなくていいんですよ。歌はさえ邪魔しなかったら、あとはまあその曲の進行を無視しない限りは、ある程度自分で流に弾いた方がまあ面白いですしね。譜面とかそういう実際の曲に縛られすぎると面白くないんですよ。で 面白くないなと思って演奏してたら絶対それがお客さんに伝わるのでやめた方がいいですね。ある程度はそのもう自由に、弾いていくという感じがいいんじゃないでしょうか。昔ね、あの大阪の某ライブハウスでですね、あの僕撮影班であるバンドのサポートに行ったことあるんですよ。まあサポートというかそのバンドがあの演奏を撮影してくれって言われたんで、僕まあ一応カメラとかも持ってるんでミキサータクを持っててですね、そのバンドのまあプロモーション映像も兼ねてですね撮影に行ったことがあるんです。でそのバンドの対バンがですね、レッド・ゼッペリンのコピーバンドやったんですよ。じゃあその、レッド・ゼッペリンの中の曲ハートブレイカーとかやったかな。でそこの中にあるギターソロとかをですね、すごいそのバンドって原曲無視でアレンジして弾いてたんですよ。でそれがすごい良かったんです。あ、なんかレッド・ゼッペリンのバージョンよりもなんかこの人らのやる方がなんか生き生きしててええなーって思ってたんですよね。ところがまあそのバンドがまあ演奏終わった後にですね、まあいわゆるノルマを払うわけですよ。まあバンドというのはまあ生産というのがあります。でまあそこのブッキングマネージャーのところに行ってですね、まあ最終的に話をするんですけれども、そこでですねなんか説教されてるんですよ。何説教されてんかなって聞いたら、レッド・ゼッペリンの曲をあんな風にアレンジするのはあかんだ、それは一生それはちゃんと原曲通りちゃんと弾けやってそのおっさんに言われてたんですね。僕はそれもすごい憤りを感じたんですよ。なんでやと。大体お客さんはその演奏ですごい乗ってたからええやないかって僕は思ったんです。だってね、レッド・ゼッペリンの曲誰が完璧にコピーできるか大会じゃないんですよ、そのライブというのは。でもそれでなんかね、そのおっさんの好き好みだけでなんかレッド・ゼッペリンの曲を改編するのはあかんとかいうのってすげえなんかおかしいなって思いました。その時もね、やっぱ自分で自由に弾ける方がいいなと思いましたね。はい、大体もしそこにですね、ジミー・ペイジがいるとしますよね。ギターソロアレンジしたからって怒りますかね？絶対怒らないと思うんですよ。むしろ自分のそのなんか昔の未熟な演奏を完コピされる方が多分嫌と思いますよ。だからね、それでね、なんかね、ライブハウス側の、まあ、ライブハウス側というか、まあ、そのブッキングマネージャーですね。まあ、評判の悪いおっさんですけど、バンドの中では、大阪ではね。すごいなんかバンドとそのねおっさんのね意識の乖離を感じてですね、すごい嫌な気分になったことがありました。ですからですね、ケントさん、コピーはですねある程度、アレンジしていいと思います。そして、楽しく、演奏してください。楽しく演奏しないと、お客さんも楽しくならないので、それが一番いいと思いますね。はい、昨日ですねツインテールの練習をまあスタジオでやっとったんですけど、その時からちょっとコウスケが体調悪そうやったんで、まあ今日はお休みで私一人でやってるんですけれども、その時にマシモとですねいろいろこの先のことをまあ話したんです。まあこのゴーストレイディオのことに話に関してはですね、どういう企画がいいかなって言って彼が言ったのがですね、ジャパニーズメタルボーカル特集ですね。ね、日本にはもうね、今や失われた2大メタルシンガーがいまして、1人が山田雅樹さん、1人が瞳元気さんですね。すごいもう歌唱力、すごい声量のボーカルお二人なんですけれども、今現在、まあ、メインストリームにはいないという非常に残念なことなんですけれども、そこの特集をちょっとしたいなということですね、予定しております。マシモが次この収録に来た時は多分ねその辺の話とかも、出てくるんじゃないかなと思ってます。まあジャパニーズメタルに関してはですね、なんでお前そんな知ってるねんっていうぐらい詳しいですからね。で、今回ですね、今日、まあ今回とか、まあ今日ですね、今日配信の、ライブストリームの配信のテストをしました、こちらもですねちょっと、ツインテールの練習風景とかじゃないですけど、そういうのもねちょっと、上げていけたらなと思っています。あと、そうですね、 まあ先ほど言いました、セイントセイヤ講座もありますし、高い声の出し方講座ですね、こちらもちょっとあの話をどんどん進めていってですね、あの皆さんに、お役に立てたらなと思ってます。あとまあライブですね。はい、ツインテールまたライブをしなきゃいけないんですけど、それをするためにはですね、やっぱりちょっと新曲を増やさなきゃいけないので、今やっております。すでにまあ今2曲増えた状態ですね。でそうですね、まああと、まあ、2桁分ぐらいはちょっとあの曲増やすなということで、今ねグランドバーススタジオにこもってですね、私ちょっと作業しています。リフのネタはいっぱいあるんですけど、なかなかそれをね曲にするまでにはいかないんで、マシモと協力してその辺はやっていきたいと思います。はい、というわけで今回急遽ですね、あの私一人で、このラジオの収録をすることになりました。次回はですね、おそらくマーシーモが来てする予定ですので、また、よろしくお願いいたします。そしてこの番組ではですね、皆様からのメッセージを募集しております。宛先はこちら http://www.twintailmetal.com の、コンタクトのフォームまでお願いします。質問疑問、その他いろいろ、募集しておりますので、皆さんのリクエストでこの番組は成り立っております。ですからまた、よろしくお願いいたします。次回は2人でしっかりやりたいと思っていますので、また聞いてくださいね。それでは、今日はここまで。お相手はツインテールのヤスでした。ごきげんよう、さようなら。